同志社女子大学ひとつぶラジオ。こんにちは、同志社女子大学ひとつぶラジオへようこそ。私は本日のナビゲーター、同志社女子大学広報部の川添舞子です。この番組では毎回様々なテーマで皆さんの日々の生活を少し豊かにするためのヒントを、同志社女子大学の先生方による専門的な知見から一粒ずつお聞きしていきます。前回に引き続き、ネット社会に惑わされないためにをテーマにお話を伺いするのは、学芸学部メディア創造学科助教でメディア研究と技術哲学がご専門の梅田拓也先生です。本日もここ京都にあります同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。では先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今回2つ目のエピソードということで、今日のキーワードはプログラミング教育としています。で、最近小学校それから中高とかでもプログラミングの授業っていうのが始まっていますけれども、私自身もまだ幼児なんですが、子供がおりまして、まあその子供が小学生になってから、まあ、そのプログラミングの授業に関する話だったりとか、それを受けている子供についていけるのかどうかっていうのがすごく心配だなっていうふうに今思っているところです。
なるほど。川添さんはその、はい、プログラミング教室とか、
はい、
まあ、そういったものにそのお子さんを今後通わせようとか、そういうことを考えでしょうか。
正直なところ、通わせる必要があるのかなっていうのがそもそも分かってないそのプログラミングっていうもの自体を分かってないので、はいはい、その判断すらできないっていうような、できてないっていうような、今そんな状況です。
なるほど。いや、まあそもそもどうして今こうプログラミング教育がこう必要とされているのかっていう話なんですが、まあよくいろんなところでこうデジタルトランスフォーメーションみたいなね、なんか仰々しい言葉が言われてますけど、まあだからまあいろんなお仕事がコンピューターとかデジタルメディアを使ってなされるようになっていってると。でそういう中で、そういう情報技術を使ったサービスを直接取り扱ってないような業種でも、その情報技術に長けた人々が、プログラミングができる人々が、まあ必要になっていると、だから、まあ、教育の場で、プログラミング、あるいは統計的なデータの分析の基礎を学んだ人っていうのを、育てていきましょうというのが、なんか、社会的合意になってきているという状況ですよね。
そうなんですね。もうそもそもですけど、プログラミングっていうのはどういったものなんですか？
そうですね、こうめちゃくちゃ平たく言うと、プログラミングっていうのは、コンピューターに対して命令をかけるっていうことなんですね。コンピューターっていろんなことができるんですけど、まあ、そのコンピューターに、その何かをやってくださいっていう命令をかけるっていうのがプログラミングのっていう言葉の意味だと思います。で、まあ何が具体的にできるかっていうと、まあコンピューター上で文字とか映像とか音の処理をしたりだとか、コンピューターをなんか機械につないで、その機械のセンサーとかモーターとかを自動で動かしたりとか、まああるいは最近流行りのだと、なんかこう、大量のデータをこうツイッターとかにあるたくさんのつぶやきとかを読み込んで、でそれを分析するとか、まあ、そういったことをお願いしますというふうに命令すればコンピューターがやってくれると。でそのお願いをするのがプログラミングなんですね。でそう聞くとすごく複雑そうに聞こえるじゃないですか。でも最近用いられてる主流のプログラミング言語、その Python とか Java って言われるようなプログラミング言語があるんですが、それはもうなんかそういう様々な今言ったようないろんな処理をするための命令文のこうセットが用意されてて、
そうなんですか。
でなんかそれをもう呼び出してあげれば、もう一言ピュッと命令するだけで、そのすごく複雑なことがわーっとできるようになってると。 だからプログラミングを学ぶっていうとなんかすごく難しそうに思えるんですけど、うんうん、まあ、実はそういうコンピューターに何ができて、それをどういうふうに命令してあげればそれができるのかっていうことをまあ学ぶというものかなと、うん、あの突き詰めて分かりやすく言っちゃうとそういうことなんじゃないかなと思います、
うん、そうなんですか。なんかあのコンピューターが出始めた時に、はい、いわゆるプログラマーっていう職業ですか、はいはいはい、なんかそういう人も出てきて、はい、これがそれが本当に専門的職種みたいな感じだったと思うんですけど、うん、
はい、
もう今はそうではなくて、あのそれこそ Java だったりとかの仕組みとかをきっちり理解すれば、今基本的に誰でもまあ操作できる、操作じゃないな、なんでプログラミングができるようになるっていうのは、そういう理解でいいんですかね。
そうですね、うん、なんかもう少し言うと、うん、そのコンピューターの、実際の計算というか機械の中で起きてることに近いプログラミングと、うんうん、その私たちがその見る結果に近いプログラミングっていうのがあって、うんうん、ちょっとすごい難しいんですけど、うんうん、コンピューターそれ自体を動かすためのプログラミングの仕事っていうのと、はい、それを活用しながらなんかデータを分析したり映像を作ったりするっていうようなプログラミングの、
はい、
があって、
うん、
でそれでそこがすごく分かれてしまってるという感じかなと、
うん、
だから今でもすごく難しい複雑な、そのなんていうコンピューターのハードウェアを直接動かしてるような仕事っていうのもあれば、本当にさっき言ったみたいに1行シュッと書いただけで、うんうん、あの統計データをバッと分析するみたいな、うんうん、そういう簡単なものもあり、よりなんかこう新しいものを生み出していこうとすると、うんうん、その前者のすごく複雑な方を勉強しないといけないんですけど、
うんうん、
でもあのコンピューターを使って何かプロダクトを生み出したりデータを分析したりするっていう程度であれば、うんはい、その割と簡単なことでも済むと、
うん、あ、そうなんですね。
意外ともパソコン1台買っておけば、誰でも勉強ができるというところかなと思います。
でその今あの 小中高とかでその授業としてプログラミングっていうのが入ってきたのは、まあ、先生がおっしゃったその校舎の側を、まあ、使えるようになるための基礎を学んでるっていうようなイメージですかね。
そうですね、あの、まあ、でもそこ今、うん、あのそこは結構ちゃんとつながっていると思いますね、うん、そのプログラミング、そのコンピューターの基礎的なプログラミングとそれを応用してどんどん使っていくようなものっていうのが、うん、まあ、結構そこつながってるところがあって、
うん、
まあ、そこを、教えていこうみたいな、
うん、
そうすごく基礎的な部分をやっぱ小学校とかで教えていこうっていうことなのかなと思います。
あ、そうなんですか。ではその今後ですけれども、そういった学プログラミングを学んだそういった知識なんかを、まあ、それこそ 社会に、その子どもたちが社会にできてからとか社会のために役立つように利用していくためには、まあ、利用するじゃないな、あの、まあ、それを活用していくっていうためには、まあ、その小中高なりにどういうことを学んでおいたらいいっていうふうにお考えですか。
まあ、難しいですね、うん、まあ、今そのいろんな仕方でプログラミング教育、プログラミングっていうこと自体がすごく新しいものなので、うん、その教え方について、
はいはい、
まあ、研究者とか先生たちの中でも非常に議論が重ねられていて、
うん、
で何を教えるのが一番ベストなのか、うん、っていうことは、まあ、みんな割と試行錯誤しながらやっていってるところがあるかなと思います。で、まあ、僕自身の立場から、
うん、
というか僕自身の見立てで言うと、はい、まあ、あの結論から言うと、
はい、
まあ、国語と数学が大事だろうと。
国語と数学
プログラミングよりも国語と数学をやらないといけないっていうのが、まあ、結論から言うとそう思ってます。で、なんでかっていうと、
はい、
あの現在さっきちらっと名前で出しましたけど Python とか Java みたいな、はい、あの言語がすごい人気なんですけど、
うん、
まあ、現在使われてるこのプログラミング言語がこの先もずっと使われてるかどうかっていうのは非常に怪しいですね。最近はなんかノーコードとか言って、うん、そのプログラミング言語をそもそも書けなくっても、うん、その直感的に操作することでいろんなプログラムを作るものとかも出てきてしまってて、
うん、
おそらく今後そういうものが主流になっていくかなと思います。 だからそのプログラミング言語を、何かのプログラミング言語を、うんうん、あの使えるっていうことが、うん、すなわちそれが常に社会で活躍できるっていうことではないと思うんですね、
うんうん、
ただあのそういうものをこう生み出す側に立つ時、はいはい、だからプログラミング言語を使って何かを作るんじゃなくて、うん、プログラミング言語それ自体を生み出すとか、うんうん、コンピューターの動きそれ自体を作っていくっていう時に、はい、より基礎的な部分を勉強しないといけない。だからそれはそもそもコンピューターってどういう仕組みなのかとか、うん、どういうふうに情報処理してるのかとか、
うんうんうん、
まあその情報をどういう順序で、あの、提示していくべきなのかとか、うん
はい、
まあそういった、まあ、論理とか、
はい、
あの、計算とかいうふうな、すごく基礎的な水準の部分が重要だと思います。うんうんこれはプログラミング言語が変わったとしてもずっと変わらない基礎的な部分なので、
うん、
でもそれって突き詰めていくと情報をどういうふうに整理するのかっていう、うんまあ、国語の問題ですし、うん、でそれをどういうふうに 数的に扱っていくのかっていう数学の問題なので、うんまあ、結局は国語と数学が大事なんじゃないかなと、
うん、なるもう原点に変えてっていうところですね。なんか新しいものっていうのでプログラミングっていう言葉にちょっと踊らされがちではあるんですけど、そのちょっと足元をちゃんと見るっていう国語と数学大事だなっていう先生のお言葉、なんかすごくあの腑に落ちて今あのお話をお伺いできました。ありがとうございます、はい、今回は、プログラミング教育について梅田拓也先生にお話をお伺いしました。次回は、AI と仕事をテーマにしてお話を伺っていきたいと思います。先生本日はありがとうございました。
次
回もよろしくお願いいたします。本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。またこの番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信しています。本日のお相手は同志社女子大学広報部川添舞子でした。次回もぜひお楽しみに。